さあ、それでは師匠、はい、今日のテーマは何でしょう。
今日はどうぞどうぞ落語の井戸の茶碗ですね。
どうぞどうぞ、どんな話でしょうか。どうぞどうぞ、
まあ、譲り合いの話でね、もういい人しか出てこないというですね、まあ、やってて一番気持ちのいい落語なんですけどね。全員が善人、善人同士がみんな、もう一人として悪い人が出てこないっていうね。
何を譲り合うんですか。
まあ、お金です。
お金、ね、
お金をとにかく、
お金譲り合っちゃうんですか。
うん、もうお金をいらない。
だから今の日本じゃありえないな。
昔はほら、お金がなくても幸せだったの、日本はね。
そうですよね。
つけの利くっていう、つけっていうのが大事でね、つけ必ずなんか全部払おうとするとお店がやがって、愛想尽かしですか、お愛想ですかって言って、いくらかでもいいから残してくださいねってなったから、お愛想って言葉をお客が使っちゃいけない。
あ、そうなんですか。
まあ、お客様愛想尽かしですか、10円でもいいから残してくださいよ、来年もまたねっていうのが、そういう日本のしきたりで持ってきたんですね。信用です、信用、信用に。だからやっぱり金脈よりも人脈だったんですね。
は
あ、私もやっぱり人脈を大事にしろって、落語家になって38年ですかね、
はい、
大事にしてきたんです。一生懸命人脈広げてきたんですけども、
はい、
最近ね、人脈が不整脈だっていうのがよく分かる。切れる切れる、ブツブツ全然いなくなっちゃう。
いやですよ、そのままなんかどっか行っちゃったら嫌ですよ、はい、本当に。
はい、大変です。
はい、それではね、はい、そろそろ師匠一席お願いします。
はい、
井戸の茶碗です、どうぞ。
江戸時代、麻布の茗荷谷というところに、くず屋で清兵衛さんという方が住んでおりまして、鉄砲猿という籠を担いじゃ、お払い物を集めて回るという、この清兵衛さん。あだ名を正直清兵衛と言われるぐらい曲がったことが大嫌いという。もう曲がったものを見るとイライラするという。往来を曲がるときも、悔し涙にむせぶというぐらい曲がったことが嫌いな、男でございます。今日も一生懸命働きまして、ひいっぱいやってまいりました。西洋人前の裏長屋。くずーい、くず屋さん、へーい、と見ますと、年の頃は17、8でしょうか。着ているものはごく粗末ではございますが、決して汚れてはおりません。着飾ってはいないが、どことなく品のある娘さん、どうぞこちらへと案内をされて裏長へ。くず屋さんをお呼びいたしました。ああ、くず屋さん、すまんがな。くずが溜まったので持って行ってもらいたいのだがな。ありがとうございます。こちらさん、初めてのお声掛け。今、これ、かけましたところ、6文とちょいとでございますんで、これ7文でお預かりをいたしますが。ああ、それは助かる。うん。すまんな。それから、ここにあるこの仏像だが、これを200文で買ってもらいたいのだが。はい、すいません。そういうものはね、ちょいっと扱われることになっておりましてね、一つご勘弁を。いや、それほどの代物ではないな。代々伝わっておる我が家にな。今では朝夕、手を合わせるということもなくなった。200文だったら、くず屋さんに損はさせぬと思うがな。これね、今まで方々で断って、ちまったもんですからね、今こちらさんでこれをお預かりいたしますと、今まで断った方に嘘をついたことになりますんでね、一つそれだけはご勘弁を願います。そこを曲げて頼む。これこの通りだ。恥を話すようだがな、わしは千代田牧斎と申す。もともとは両党たわさんでおった。武士などというものは、主に仕えているうちは良いがな、老老の身となると食べる術すらわからぬもんだな。今では昼は近所の子らを集め、素読の指南をいたし、夜になると表通りへ出て、売木をなりわいとしておるが、四五日前に雨に打たれて風邪をひいて、いや、薬代だ、なんだと金のかかるもんだな。一つ、なんとか頼む。これ。この通り、いけませんよ。何をしてんですか。頭なんか下げちゃいけません。明日人様にね、頭を下げられるような、そんなんじゃありませんよ。わかりました。こうしてもらいますからね。これをお預かりいたします。で、脇へ持っていきまして、いくらかでも高く売れましたら、その儲け半分ですね。高く売れた半分を儲けということで、足が頂戴いたしまして、残りの半分をこちらさえ持ってくるということでしたら、これ、お預かりできるんでございますが、いかがでございますか。それで、かばわん。わかりました。じゃあ、こちらにですね、クズの方の7文と、それから20文これ置いて、いきますんで、これはお預かりをいたしますなんてんで、これから、清兵衛さん逃げるように鉄砲猿にこの仏像を入れまして、やってまいりました。芝、 白金にございました細川の下屋敷でございます。